苦しむために生まれたしもべと題して、義手先生よりメッセージを伺います。
おはようございます。皆さん元気よく賛美歌いながら、この礼拝とともに、お祝うクリスマスの前に本当に感謝しています。新約聖書に一番さっきに書かれた書物が、またそれについて調べると、イエスの生まれになった記事は見つかりません。例えばパウロの手紙が一番今新約聖書に古い書物と言われても、イエスの、このクリスマスの出来事も、記されていません。そして福音書の中で一番古く、書かれたのはマルクの福音書。そこに、イエスの生まれになった記事も含まれていない。どうしてでしょうか。考えてみると、イエスは30歳ぐらいでアレノから会われてきて、突然マルクによると福音を述べ伝えたんです。でもそのイエスが3年ぐらいだけですね、活動して、突然十字架につけられ、彼に従ってきた弟子たち、また大勢の人たちにとってどのぐらいのショックがあったと想像できない。誰もそれを想像しなかった。そしてそれよりも3日の後、イエスがまだ生きてるという話が伝わってくると、それありません。あんまりその出来事の不思議さに皆が戸惑って、場合によって自分もそういう目にかかるから逃げ回って、とにかくイエスの突然の死とその復活の出来事に面して皆言葉が失われたんです。もうちょっと落ち着くと、じゃあそのイエスの生き方、イエスが私たちの中に動いた生きた意味、またその目的は一体どこにあったか、またその復活の不思議さはどういう意味を持っているか、それを背景に考えますと、マルクの福音書を開きますと、マルクは面白い書き方、急いで急いで次の場面次の場面に展開していきます。自分でも読んで、すぐにすぐにというのはもう何回も書かれてますが、まずマルクの福音書を開きますと、神の子イエス・クリストの福音の始めから、出だしが出ます。そしてそのイエスの、道を準備するために、アレノに、ヨハネ、バプテスマのヨハネとかって、すぐまた現れてくるんです。でそのヨハネの言葉には、罪の許しを得させるために、悔い改めのバプテスマを述べ伝えたと。悔い改める必要がある、時代でした。今もそうです。人間を、いじめるどころか、経済的なまた政治的な 圧迫された時代でしたので、その人たちまず悔い改めないといけないと。でも一般の人も罪の犯したことを悔い改めないと、このイエス・クリストの福音の準備ができないので、ヨハネが先に立ててその道を備えられた。そしてそのすぐ後イエスは現れてくるんです。イエスはナザレのガリラヤから出てきて、ヨハネから洗礼を授けられた。そしてすぐその後40日間を、過ごして、荒れ野の中でサタンから誘惑を受けられたと。またその場面からすぐイエスが自分の伝道に励んで弟子をどんどん呼んで動きます。マルクの福音書による、誘惑がサタンから受けられたと書いてあるけれども、どういう誘惑、全く触れないで次の場面に飛んでいきますね。そうすると今度ルカとかマタイ伝を開かないと、どういう誘惑を受けられたとわからないんです。まあ、40日間、お腹が空くでしょう、夜、怖い動物も出てくる、一人だけで寂しい中でいろんな誘惑は想像できるんですけれども、マタイとまたルカの、この誘惑の場面を読みますと、山場が出てくるんです。例えばルカの4章5節から、悪魔はイエスを高く引き上げ、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せた。私は今回準備して初めて気がついんですね。高く引き上げ、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せたんですね。何かロケットに乗って、宇宙船に乗って、すぐもう世界中の国々全部見せた。まあ、今の時代私たちはそれ具体的にできるんですね。宇宙船から、世界をどんどん、見えてくる。まあ、上から見れば綺麗ですな地球ですけど、地球が病んでます。まあ、とにかくその国々を見せて、こういうことを悪魔が言うわけ。この国々の一切の権力と繁栄とを与えよう。そこでイエスがアレノで受けた一番、ある意味で、人間が世界を支配しようと思う気持ちは、もしかしたらみんなにどっかにあるかもしれないね。まあ、アメリカの政治、今そういう人も出てきたんですこの間もう一人日本のトップと会うわけね。そういう世界をやっぱりどっか、それを一切の権力と繁栄自分のものにしようとするのが人間の一番、ある意味で怖い誘惑です。イエスもそういう誘惑を受ける。サタンは言う、もしあなたを私、ごめんなさい、もしあなたが私を拝むなら、みんなあなたのものになる。権力も繁栄全部あなたのものになる。でもそれ条件ね、サタンを拝む条件です。でもイエスはお答えになった。これ聖書からの引用、あなたの神である主を拝み、ただ 主に仕えよと書いてある。私はこのクリスマスの意味は またイエスはなぜ苦しまなければならなかったか、なぜイエスはあの突然の十字架の上の死が受け入れられなかったか、またその後あの復活の意味はどこにあるかという、ある意味でこのイエスの誘惑の中にヒントが与えられていると思います。そしてその誘惑を受けた後イエスはこういう、これマルクに戻りますけれども、イエスはガレリアから出て神の福音を述べ伝えてこういう宣言したんです。時は満ち、神の国は近づき、神の福音を述べ伝えて悔い改めて福音を信じなさいというふうに言われたんです。時は満ち、神の国は近づいたと。そしてすぐに、二人の、兄弟シモンとアンデレオと出会って、その漁師が二人はすぐに網を捨ててイエスに従ったと書いてある。また二人の兄弟、今度はヤコブとヨハネ、同じように私の後に従ってください。彼らも自分の漁師また、雇い人を後にして、その人たちを残してすぐイエスの後についていった。これはマルクのある意味でイエスと最初に出会った人たちとの、記録です。でその後イエスは何をしたの。汚れた霊に取りつかれた男を癒す、多くの病人を癒す、この話は私は英和大学もこの間触れたんです。で山梨英和大学には、臨床心理の、大学院までのコースあります。で結局イエスは一番癒されたのは心 の, やあの病を持っている一人の男。結局人間が一番苦しむのは心の、苦しみ痛みです。他の人が見えないところ、でもイエスはそれを一番、さっきの奇跡はその人を癒すことになる。そして多くの病人また癒して、次から次へは人間が一番苦しんでいるところに出て人を癒す、または5000人の人、あの時代に十分食べ物が足らなかった時代でもお腹空いて、ある意味で飢え死死んでる人が大勢の中に食べ物を与える。そして神の国はどういう意味であるかとだんだん教えていくわけ。その、例え話の中には、イエスが話したこととみんな考えたのこととちょっと、食い違いがだんだん出てくるんです。というのはあの時代の、さっき言った、大変人は苦しめられたんです。もうどんどん、先が見えなくなって希望がない人々が大勢いた中に、ユダヤ人の救い主の話が旧約聖書にあって、もうその時が今来たんじゃない、 私たちをこのローマの支配から解放してくれる力のあるリーダーがメシアであることは感じた。そしてイエスの出来事を見ると、やっぱりイエスはその人だった。自分たちそのイエスと共にこれから世界を支配しようという幻を持ってたかもしれない。そしてマルクの今日生まれた、ところの前に、マルク10章35節から、イエスと最初の4人の弟子の中の兄弟ヤコブとヨハネという話があります。で、他の弟子がいないところでイエスに近づいていくわけです。私たちがね、あなたはこの全世界の権力者になるでしょう。その時に、兄弟一人を右に、もう一人は左に、その、地位を、受けたいと願いに来たわけ。もう一つの、記事には、そのお母さんが来て自分の息子さんを右と左に座らせてください。まあ、とにかく今度はですね、他の弟子たちがどういう話してるか、ちょっと横で聞いたら、この、10章の41節には、他の10人の者はこれを聞いてヤコブとヨハネのことで腹を立て始めたんですよ。ある人がね、特別の地位が与えられる、あるいはイエスのペットね、ひいきとしてその人たち可愛がられるのも他の人は怒るんです。まあ、そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。で、今日はさっきのイエスの誘惑の一切の権力があなたの手にね、あげましょうというサタンの言葉と関連あります。そこでイエスは一度と呼び寄せて言われた。あなた方もしているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。まあ、今もそうじゃないしかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたいものはみんなに仕えるものになる。一番上になりたいものはすべての人のしもべになりなさい。だ、自分のことを指して、人の子は使えられるためではなく、使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。ここでなぜイエスが来られたという答えが出ます。なぜイエスがあんなに苦しみを受ける必要があったか。イエスのこのクリスマスに赤ちゃんとして生まれになった目的は、自分の命を人のために捧げるために来られた。みんなの罪のために、自分の犠牲によってみんなが救われるために来られた。この話はマルクの中に出てくるんですけれども、イエスが赤ちゃんとして生まれになった、そういう、考える余裕がなかったと思いますね、この時代ね。でもだんだん、数十年後ですね、このイエスがこういう偉大なことをやって、やっぱりこのようなために、目的で、ただイエスはいつどこで生まれたっていうことが、みんなが考えるようになって、あ、そういえばその時にそういう話があったっていうのは、ルカとマタイの福音書にいつもクリスマスの物語として私たちはよく聞かれるんです。 一つはルーカの話、皆さんどっちが好きですか、ルーカの羊飼いの話か、マタイの、占星術 の、まあ、人たちが、まあ、両方はいいんですけれども、この、ルーカによると、一番最後に、この前のクリスマス会あったんですね、コラニでね、シシトさんのもう一人の先生が話したんですけど、英和の中高に、Glory to God、Peace on Earth という言葉はこの、ルーカから引用されています。そこで羊飼いたちが何だか分からないけど、いろんな、まあ、光が見えたり歌も聞こえたんですが、でその賛美の言葉には、糸高きところには栄光神にあれ、地には平和、この後の言葉ね、御心にかなう人にあれという、今の訳が平和というのは、世界の平和というのは何に基づいて何を基準にして平和になるというのは、神の御心にかなわないと私たちが望む平和が来られないという言葉が、非常に私は深い意味があります。イエスが生まれになった目的は、もう一つはこの世界に平和を実現するために、その平和が剣とか軍事力と暴力によって来るものじゃないんです。それは神の御心にかなう、神の愛の支配がなければ、人間が望んでいる平和が実現できません。そしていつもみんな主の祈りを祈る中に、神の御心が天になる、天にあるごとく地にもその神の御心が実現するようにと私たち祈り、御国が来ますように、天の神のところに同じような御心が私たちのところにも行われますようにという祈りは、イエス・キリストが私たちに与えられた中心的な祈りです。そしてマタイには占星術の学者たちの話が出てます。でその後、みんなが別の道書いた後というのは、ヘロド・エオが時代にもう、2歳以下の子供たちが次の王様になるから恐れて、もう皆殺しという話が出たんです。あんまりにもこの恐ろしい場所から、イエスの親マリアとヨセフが赤ちゃんイエスを連れてエジプトまで難民になってるんですよ。だからイエスが生まれた後すぐ苦しみが始まったんです。今私たちは想像できない状況が中近東で行われているんですね。もう難民があふれてあふれて、もう逃げられないで、どこから爆撃が来ていつ死ぬか分からない時代、まあ、ある意味でイエスの時代よりも今ひどい時代ですね。で難民はもう歴史的に記録も何回もオーバーしてるんです、まあ、日本はわずかの人を受け入れるんですけど、もっとね自分の問題として考えないんですけど、イエスの家族の苦しみがイエスが生まれた後すぐ始まるんです。そしてそういうヘロド王みたいな権力があったからこそ、イエスは逮捕され十字架につけられたわけです。しかしそのイエス、その福音をイエスの死によって滅ぼすことはできなかった。 イエスが復活し、イエスが私たちに伝えられた神の愛の福音が生き残っている。で、イエスの苦しみの神の御心はどこにあったかというのは、私たちが人類、人間が病んでいる病気、痛み、争い、戦争の苦しみから全部解放され、癒される、和解されるためにイエスが苦しまなければならなかったということです。この苦しむしもべという、ある意味ビジョンがさっき今日読まれたイザヤ書に書かれたんです。で、結局イエスが死んだ後、その弟子たちの中に旧約聖書を読むと、この場所、あ、やっぱりこれはイエスのことを予言していると深く信じたんです。皆さん、先ほど読まれたあのイザヤ書の53章を開くと、その前の52章の13節から主のしもべの苦難と死というあの見出しがあります。そしてどういう苦しみが、53章の3節4節とびとびと読みますと、この主のしもべとして生まれた人は、まず3節に、彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病をしている。で、4節、彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであった。もうちょっとその後は、彼は苦しんでいるのだとみんなが言われた。彼が刺し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕れたのは私たちの咎のためであって、彼の受けた懲らしめによって、ここが大切、私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。これはイエスの苦しみの意味がそこにある。イエスはこの苦しむために生まれたしもべであった。この苦しむしもべイエスは、私たちのクリスマスの時の神から与えられた贈り物です。この神の愛の贈り物は私たちだけじゃなくて、全世界、この壊されている滅びしつつある私たちの世界に与えられた、またその世界を癒すために与えられた神からの愛の贈り物です。イエスは私たちの苦しみを癒す、そのために自分も苦しむために生まれたしもべでした。英語で言うと、 The best gift we can give in return to God's gift of Jesus is to give our lives in service to others who suffer by following the model of Jesus' life。 この尊い神から贈られた贈り物に対して、私たちができる一番大切な恩返しは、イエスの模範に習って、それに従って、この世で 苦しんでいる人々に私たちの命を捧げることであります。お祈りしましょう。私たちの父なる神、あなたはこの世のすべての束縛、また支配の霊から私たちを解放され、自由に生きる喜びと希望をお与えになったことを感謝しています。しかしながら、私たちが神の愛の贈り物を拒んで、その自由を自分勝手に利用して、人の苦しみや悩みを無視、その叫びを聞こうともしなかったことを懺悔いたします。この弱い私たちをもう一度憐れんでください。私たちと共に苦しみ、共に宿る、そのために生まれたあなたの御子イエス・キリストの復活の力によって、私たちもイエスと同じように神の愛に支配され、自由にこの社会の人々と共に生き、苦しんでいる人と共に苦しんで、互いに支え合うことができますように切に願います。何よりも神の愛の霊が私たちの心を豊かにして、豊かに与えられますように祈ります。そしてイエスの復活を知り、私たちもさらに解放され、ますますイエスの愛の力が私たちの心と行動を支配し、私たちが神の御心に従って新しい生きることが共にできますように願います。主イエスの名によって祈ります。アメン。アメン。